Whiskey, channel, what's going on? Whiskey, channel, robot, and,
アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL、 アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップFB サウンド田梨がお送りします。
はい、こんばんは、 JKYMIG 鈴木でございます。10月19日286回でございます。はい、というわけでございましてね、10月号もう半ばでございますよね。あっという間に10月も過ぎちゃいますね。もう11月の声がね聞こえてきますけどもね、皆さんいかがでございましょうかね。はい、先週はですね、この7610のですね、納品と合わせたですね、お邪魔ファーストインプレッションをちょっとやらせていただきましたけどもね、この7610をはじめですね、新たな無線機いろいろとこう出てますけどね、皆さんでもしお買い上げになった方がですね、いらっしゃればその辺のリグの様子とかですね、こういったものもですね、ぜひレポートいただきたいなと思いますけどもね、ぜひ番組で紹介していただければというふうにね思いますけどもね。まあなかなか自分自身もですね、この新しい無線機のインプレッションやりたいんですけども、なかなかこの触る機会がですね非常になくてですね、業務の延長でこういう形でですねやるというぐらいしかないんですけどもね、まあ、ぜひその辺情報があればですねいただきたいなと思いますけどもね。はい、というわけでございまして、10月19日第286回早速お送りしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、 FB サウンド田梨はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV。
はい、QRV コーナーでございます。今週はですね、話題としてはですね特に何も決めてはいませんがですね、最近のいろんな話題こういったものがねありますので、この辺をちょっとかいつまんでねご紹介できればなというふうにね思いますけども、はい、最近はですねいろんなイベントね、こういったものが各地で開催されておりますけどもね、この会社におきましてもですね、スカイタワー西東京会議室におきまして、今月10月29日にですね、JT65 をはじめとするデジタルモードのですね通信セミナー、こちらをですね開催するというようなことで、たくさんの方にご応募いただいておりますが、まだまだですねお席は大丈夫でございます。うちのこの会議室もですね、間仕切りをいろいろとバリエーションを変えてですね、非常に大きく使うこともできますしですね、こじんまり使うこともできるというような形でですね、スライディングウォール方式になってますので、この辺はいかようにも対応ができる会議室をご用意しておりますんでね、はい、また当社のイベント以外でもお貸ししますんでね、なんか、ご利用の際にはぜひねお尋ねいただければと思いますけどもね、はい、そんなところでございますがね、実はですねこの秋葉原でですね、このイベント同じ29日にですね、イベントがあるというようなことで情報がありまして、これがですね若者アマチュア無線イベント、これが秋葉原で開催ということで、この時は10月の29日日曜日、対象がですね22歳未満の方を対象ということでございますね。この番組をお聞きの方でですね対象になる方がですねどのぐらいいらっしゃるかというのがちょっと気になるところでございますが、こちらはですねビギナーのハム、こういった皆さん方、あるいはですねこれからアマチュア無線をやりたいという方がですね対象ということでございますけどもね、こちらのイベントが秋葉原であるということでございますね。こちら、どんなことがあるかと言いますと、まずはですねアマチュア無線の非常に楽しいお話、これはどんな楽しみ方があるかというようなことがまず、お話として出てくる。それとアマチュア無線の実際資格はどうやって取るんだというようなこととかですね、開局までの、 プロセスはどうすればいいのかと、で開局したら今度は更新はどうやってやるんだというようなことをですね、非常に分かりやすくご説明をしていただくというようなことで、この22歳未満の方でございますがね、対象ということで、催し物が開催ということなんですよ。そしてですね、各メーカーのビギナー向けのトランシーバーやアンテナなどの展示、そしてアドバイスなんかもあるということですね。そしてお楽しみの抽選会はハンディトランシーバーも当たりますよということで、これが気になりますよね。はい。そしてイベント会場ではですね、JAL では22歳未満の方を対象に入会金と年会費が1年間無料のお試し入会キャンペーン、これがあるということでございましてね、アマチュア無線の資格のあるなしに関わらずどなたでも JAL にお試し入会いただけますということでね、ご入会をいただいた方には JAL のオリジナルの ID、カードストラップ、こういったものがもらえるということでございますけどもね、これは全て22歳未満でございますからね、はい、対象の方はですね、ぜひご応募いただいてはどうかなというふうに思いますけどもね、まあ、なかなかこの若い方がですね、このアマチュア無線になかなか導入するのが難しいということでございますんでね、こういった JAL さんもいろんな形でですね、若い方を取り込むための努力をしているということでございますけどもね、なかなかこの番組の方もですね、若い方からのメッセージ、時たま学生さんがですねメッセージいただくんですけども、ぜひですね、若い方いらっしゃればですね、このアマチュア無線どんどんと入っていただくというようなことで、いろんなきっかけに番組がなればいいかなというふうに思いますけどもね、はい、というわけでございます。そしてそのJALさんでございますが、会員証がリニューアルになりますよというようなことで、何かご紹介がありますね。で、会員証をリニューアルしまして、で3年会費をお支払いの方にはプラスチックカードの会員証とカードストラップをお届けしていますということなんですよね。今まではですね、はがきにこうベラベラっとこう剥がれて、いわゆる紙のカードですよね、紙のカードというか紙のまあ会員証、こういったものでございましたけどもね、今度はですね、コールサインがですね、非常に大きく書いてある会員証ということで、非常にかっこいいんですよね。こういったものに変わりますということなんですよ。まあ、この辺が非常に気になりますけども、これはですね、新規入会の方には IC カードストラップをプレゼントするキャンペーン、また紹介者の方にもですね、クオカードを差し上げる、キャンペーンなどもあるということなんですよね。はい、こういったところでもですね、JAL さん会員を増やそうというようなことでですね、一生懸命取り組んでいらっしゃるというようなことでございますよね。はい、そしてですね、この会員証のリニューアルでございますが、年会費1年の会員証を新デザインになるということで、コールサイン ID カードとして活用できるデザインということですよね。これはですね、カードケースに入れてストラップかなんかで首にかけていきますとですね、まあ、ハムフェアその他もですね、ちょっと下味違ってこのコールサインが大きく書いてありますんでね、これ非常に目立ちますよね。さあ、そしてですね、3年会費の会員証、これは3年間払った方ですね、こちらについてはまた別にですね、別のものが別にですね、カードストラップその他のプレゼントがいただけるというようなことでございますね。はい、こういった形でですね、いろんな特典がありますんでね、ぜひこのあたり、気になるところでございますけどもね。はい、それとクレジットカードやですね、口座自動振替、これを新規登録される方におきましてはですね、会員企画期間、これを2ヶ月延長しますと、これ1回限りですけどね、こういったサービスもあるということですね。したがって12ヶ月の1年間の会費を払うことによって最大で14ヶ月会費で得られるということでございますかね。はい、まあ、私はですね、毎年自動引き落としになっていますので、この辺のキャンペーンはどうなんでしょうかね。はい、まあ、こういったねキャンペーン、いろんなものがありますんでね、はい、これを機会にですね、こういった手続きをされるというのもいいかもしれませんね。はい、いつもハムフェアでですね、会費をお支払いいただいている会員の皆さんもいらっしゃいますけどもね、またこうやって自動振り替えをする方、あるいはですね、3年間、前払いをする方、いろいろいらっしゃいますよね。まあ、そういったいろいろなですね、支払いの方法によってもこういったキャンペーンがあるということでございますんでね、まあ、詳しくはですね、JAL のホームページに、記載をされておりますのでね、ご覧いただきたいなというふうに思います。それとですね、会員期間3年以上継続された方、これは会員期間優遇キャンペーン、こういったものもあるんですね。で、会員期間を3年以上継続されている方、これはですね、会員期間を、 1ヶ月延長しますよということなんですよね。でこの期間が平成27年の4月1日から平成30年の3月31日までキャンペーン実施中でございまして、条件としましては船員あるいは社団会員あるいは巡員の方、ただしこれはライフメンバーの方を除き、会員期間をすでに3年以上継続されている方、そしてですねキャンペーン期間中会員期間満了日までに1年または3年の会費を、お支払いされた方はですね、1年の会費納入で、1ヶ月延長また3年会費を納めた方は2ヶ月延長しますということなんですよね。この辺が非常に面白いですよね。1年間延長で、すでに3年継続している、私なんかもこれに当たるんでしょうけども、1年会費で1ヶ月ということですから13ヶ月分が会員ということで、この会費が切れる月が1ヶ月伸びるということなんでしょうかね。こんなようなね、キャンペーンもあるということですね。サンクスプレミアムということでございまして、 JAL 会員増強推進室というところがですね行っております。詳しくはこちらへお尋ねいただきたいということでございますね。はい、さあそしてですね10月はですね、この平成29年度の受信環境クリーン月間、こういうふうになってるんですよね。はい、前回あのインターフェアその他のお話をね先週少しだけさせていただきましたけども、総務省やですね民放各局 JAL などがですね関連団体で構成される、受信環境クリーン協議会、こちらがですね受信障害の防止を図ることを目的といたしまして、毎年この時期10月を受信環境クリーン月間というようなことで全国各地で放送電波の受信障害の防止に向けた活動を展開しているということですね。アマチュア無線もですねこういったあの放送への障害、これは、不幸にして発生する場合ももちろんございますので、これには十分注意しなければいけないということでございますよね。このクリーン月間のみならずですね、年中を通してですねそういったことがないように注意しなければいけないということでございますが、この10月に限ってはこういったキャンペーンを行っておりまして、いろんなところでですね広報活動を行っているということでございますね。協議会の事務局、こちらがですね、駒込にあります情報通信振興会、こちらの方にございます。詳しくはこちらをお尋ねいただければと思いますけどもね、JAL さんの方でもですねこのポスターの掲示その他もですね、常日頃から行っております。そしてあの無線機器の販売店などにもですねこういったチラシ配布、しております。もちろん私ども FB さんの田無においてもですねこういった啓蒙と活動をですね1年通してやっておりますんでね、はい、障害がない、無線局の運用ということでね、これは皆さんご注意いただきたいなというふうにね思います。10月31日までがこのクリーン月間ということでございますんでね、皆さんぜひ、よろしければですねこういったキャンペーン一度覗いていただければというふうに思います。さあそしてですね、今ももうすでに申し込み中期間中でございますが、12月8日までが締め切りでございますが、アンテナの第三者賠償責任保険、こちらがありますね。これいつもですね加入の時期決まってます。もう今年もすでに9月1日からですね始まっておりまして、12月8日まで、こちらでございます。年1回の募集でございますのでね、ぜひこれを機会にお考えの方はですね加入されてはいかがでしょうか。年間保険料がですねこれ1600円なんですよね。タワーの設置1敷地あたり1600円ですということでございますので、こういった保険にはですねぜひご加入いただきたいなというふうに思いますね。タワーやですねルーフタワーなども含めまして、アマチュア無線局はアンテナを上げてますんで、こういったものがですね、不良の事故で、エレメントやですねその一部が地上に落ちてですね、歩いている方あるいはですね、近隣の方の、建物やいろんなものを壊してしまったりといろんなことがありますので、こういったことがないようにですね、しなければいけないんですが、もし万が一起こってしまった場合にはですねこういったあの保険をが もちろんありますので、この損害賠償保険ですね、こういったものをですねご利用いただきまして、万全の対策を取っていただきたいなというふうにね思います。これはですねアンテナやローテーターやタワー本体、こういったものもあります。また移動式アンテナも含めますということでございます。ただですね老朽化がひどいものとかですね、 留め具が外れちゃってるようなところとかですね、そういったものがですね、障害があった場合、あるいはですねタワーが倒れてですね歩行中、の他人の負傷させてしまったとかですね、そういったような場合にはですね、これは保険金のお支払いの対象となる、ものでございますんでね、こういったものをですね含めましていろいろご検討いただきたいなというふうにね思います。詳しくはですね、アンテナ第三者賠償責任保険のご案内ということで、JAL さんのホームページにもですね載っていますので、こちらをご覧いただきたいなというふうに思います。というわけでございまして、各いろんなですね情報がありましたが、かいつまんで、今日はお送りいたしました。
ショートブレイク。
JT1BKW の北川です。今新島でちょこちょこやってます。今一応はやっちゃいるんですけども、部屋からはちょっと今出せないんで、車からやろうかなと準備はしてるんだけども、アンテナがちょっと今準備できないんで、今ちょっと今日はそれを揃えようかと思って挑むようですね。いろいろと頑張りますんで、ありがとうございます。
この際 JA1 シュガーイタリーケベック土田清彦、東京葛飾区、はい、一応 HF と VHF 出れます。10と14はダメです。東京オリンピックの時です。1965年2月開局。これも元々のコールです。はい。
はい、いつもの楽曲コーナーでございます。前回はですね、前回でしょうかね、マニアックな曲をお送りしましたけれども、またですねマニアックなリクエストが来ております。ツイッターのメッセージで来ました JHY 青木さん、マニアックな楽曲がかかりましたね、またお願いしますということで、今回リクエストするのがですね、花はじめとですねクレイジーキャッツ、黙って俺について来いというね、これも多分番組で初めてですね、 FM 西東京でも初めてかもしれませんけどもね、この音源があるかなと思って探しましたらちゃんとありましたということでございまして、青木さん今日おかけしますよ、黙って俺について来い。ではお送りいたします。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、 FB サウンド田梨はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。59
コーナーでございます。もう最近はですねメールの他にもね、SNS のメッセージ、これもいただく機会が多くなってきましてね、嬉しい限りでございますね。たまにはですね、昔懐かしいこのハガキとかですね手書きのメッセージなんかもあると嬉しいですけどね。はい、というわけで早速お送りしたいと思います。まず一発目はですね Facebook 系で、来ております。ありがとうございます。つっくん599さん、いかにもこれはハンドルが無線をやっている方のハンドルでございますよね。こんばんは、いつも楽しく拝聴しております。時々懐かしい話題がメールで読まれておりますね。東方も同じ世代と思います。というよりも番組リスナーの皆さんはほぼ同じ世代の方が多いのかもしれませんね、ということですね。深夜放送を楽しんでいた皆さん結構多いのかもしれませんね。東方もご多分に漏れずワッチをしておりました。 QRL も同じで深夜放送の、感じがいいですね。またてっぺんを挟んで、てっぺんとかまたこの業界用語言ったね。その後のラジバタ 2VR、 こちらも楽しんでワッチしています。以前は QRL で、拝聴してその後寝ておりましたが、最近になり後の番組が変わったのに気づき、面白くなってワッチをしていますということですね。嬉しいですねこのね。はい、コミュニティ FM 放送、マニア向けの放送、ぜひこれからも増えるといいですね、期待しておりますということでね。つっくん599さん、ありがとうございます。そうなんですよ、この後の番組がですねラジバタ 2VR というですね、これまたね、非常にマニアックでですね非常に面白い番組でございましてね、私自身もですね、リスナーでもありまして、またQRL もですね以前、コラボでですね番組に出演させていただいたこともございましてですね、非常にこの、関係性も良い番組関係になっておりますがね、ぜひリスナーさんもですねこのラジバタ 2VR、 この後の番組聞いてる方結構多いみたいなんですよね。また従来の この番組を聞いておられる方もですね QRL から聞いてるというようなことで相乗効果もありまして非常に、有効的なですね番組関係なんでございますがね。はい、ぜひですねこの後のラジバタつぶやりこちらもですね、続けてお聞きいただきたいなと思いますけどもね。はい、どうもつっくん599さんありがとうございました。またね、ラジバタの方にもですねメールを送っていただければと思いますけどもね。はい、どうもありがとうございました。はい、続きましてはですね北海道、留萌市ですね JA と BH で、これは熱川さんとお読みするんでしょうか。エイトからお世話になります。そろそろ雪が降る時期になってきました。ワンではまだでしょうけどもこちらはそろそろ支度です。そうですか、もうね山ではすでに降り始めている模様でございます。この先スノーノイズに悩まされます。タワーに上げたアンテナですが、昨年着雪でエレメントが曲がってしまいました。自作の20メーターの鉄塔、自作の鉄塔ですかね、すごいですね。14メガの 3L フルサイズを上げておりましたが長年ノーメンテ状態でしたのでこれを機会にアンテナを交換しました。今回は、同じものではなく、少し小さめのサイズのアンテナにしましたがというふうに書いてありますけどもね。従前では、自分でアンテナを上げたものですが、現在は諸般の事情でアンテナ工事業者さんにお願いしましたということでね、割と近くにアンテナ工事業者さんがあったようでそちらにお願いしましたということで、重機を利用していとも簡単に持ち上げて取り付けてしまいました。費用はそれなりにかかりましたが気になる部分の点検を合わせて行いましたので非常に良かったということですね。そしてアンテナを交換しましたが合わせて、同軸ケーブルも、長年使っていたものを交換し、非常にきれいさっぱり、いたしました。下ろしてきたケーブルを見てあぜん、被覆が裂けている部分、そして変素が黒くなっている部分、傷などがあり非常にひどい状況でございました。まあ、たださすがにコネクタは自己誘着テープを見よう見まねで巻いておりましたのでそれなりにきれいな状況になってましたということですね。はい、まあそうですね、アンテナもですね一度上げてしまうとなかなかですねこう奥になってですね、この下ろして点検なんてさることながらですねもう上げたら上げっぱなしっていうのがね結構多いんですけどもね、まあこのように日に日にですね傷んでくる部分はありますからね、適度なメンテナンスは必要かなというふうにね思いますけどもね。また同軸ケーブルもですねこの通りですね非常に経年劣化非常にありまして、やはり、この被覆が裂けるとかですねそういったこともね、長年あると出てきますのでこの辺含めてですね、20年と言わずにもう少し早いサイクルでケーブルは交換された方がいいかもしれませんね。はい、非常に我々もですねアンテナ工事に行く際にお客様のですね設備拝見するんですけども、同軸ケーブルはですねやっぱり被覆部分がかなり傷んでまして撤去の際にパキッと割れちゃったりとかですねこれは結構多いんですよね。はい、使ってるとですねとりあえず聞こえてるんで大丈夫だろうと思っていても実は使っ、まあ、付け始めた時と比べるとだいぶですね特性変わってると思いますんでね、これは機械あるごとに交換された方がいいかなというふうにね思いますけどもね。はい、作業についてはですね非常に大変だというふうに思えばですね業者もおります。もちろん、当社もですねそういった工事受けたまっておりますんでねいつでもご相談いただければというふうに思います。まあ、昔はねローカルさん呼んで、アンテナの工事やってね、そしてその後は打ち上げで飲んで騒いでなんてねそういうパターンでございましたけどもね、ローカルさんとして応援に来る皆さん方もですね夜年並みには勝てずですね屋根に登るのも大変というような状況になりましたんでね業者さんに任せまして工事終了後は、飲み会だけはやるというようなパターンが非常に多いんではないかと思いますけどもね。はい、まあ、なかなかいろんなね工事現場伺いますけどもね、いろんなそれぞれのお客さんとお話できるのも非常に楽しい機会でございますんでね、はい、それはそれで、大変嬉しいんですけどもね、はい、いろんなご依頼がありますのでね、はい、もう GP1 本でもね最近はご依頼いただくことがありますんでね、はい、安全面を考えたらねそれもそうなのかなという気がしますね。はい、というわけでございまして、熱川さんありがとうございました。もうエイトの方では雪が降っている頃だということでございますんでね、はい、またそのノイズ大変かなと思いますけどもね、まずはそんな状況もぜひレポートいただければと思います。どうもありがとうございました。
ショートブレイク。
ジュリエットアルファ7ビクターブラボーキロ、宮城県の石巻から来ました鈴木です。QRL は毎週欠かさずポッドキャスティングで聞いてます。BCL の話題がすごく面白くて懐かしくて、聞いてて楽しかったです。でまたああいうような内容の放送を期待してます。これからもよろしくお願いします。
数十年ぶりにハムフェアに参りました JE1TJD JCG12001 の加藤です。よろしくお願いします。開局は昭和47年です。そんなことないです。思い出じゃないです。 JCG12001 千葉県阿波郡鋸南町です。はい、わかりました。よろしくお願いします。
はい、というわけでございまして、今回もお送りいたしました QRL 第286回でございました。ね、最近楽曲コーナーがですね、非常にマニアックな曲がかかるようになりまして、また、この QRL らしさというのが出てきましたけどもね、なんと今日はクレイジーキャッツのですね、黙って俺についてこい、これがねリクエストされるとは思いませんでしたけどもね、まあ音源がある限りですね、まあなければどこからか探してですね、おかけしたいなと思いますんでね、これはラジオエアで聞いている方、あるいはですねサイマルでこの放送時間に合わせてお聞きいただいている方のみがですねお聞きできる特典でもございますんでね、まあ、ポッドキャストは、初版の関係でですね、まあ音楽著作権の関係がございましてカットせざるを得ないという状況でございますけどもね、はい、またマニアックな楽曲どんどんねお送りいただきたいなというふうに思います。全部ですね音源があるかどうか確認の上ですねご紹介をしますんでね、またこれはというものがあればねぜひお送りいただきたいと思いますが、まあ、中にはマニアックすぎちゃってこれは無理だろうっていうのもありますんでね、それも含めて、じゃんじゃんお送りいただきたいなと思いますけどもね、できる限り協力、おかけしたいというのがこの番組でもございますんでね、お待ちしたいと思います。さあそれではですね、次回、10月、の26日、もう最後の放送ですね。早いもんでございます。また次回287回でお会いしたいと思います。
この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88 さようなら。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で東京都西東京市よりお送りしております。